はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone、今日もこうして皆さんと一緒に、礼拝を主にお捧げできることを大変嬉しく思います。今日は父の日礼拝です。まずこの世に命を与え育て支えてくださったお父さんに心から感謝をしたいと思います。父の日が近づくとすでに天に召されたお父さんを思い出す方もおられるかもしれません。今も父親として家族のために祈り働いている方もいらっしゃるでしょう。また自分の父親との思い出を振り返っていらっしゃる方もおられると思います。父の日には私たちは自然と父という存在について考えます。皆さんにとってお父さんとはどういう存在でしょうか。厳しい父親だったでしょうか。それとも優しい父親だったでしょうか。あるいは父親との関係が複雑だった方もいらっしゃるかもしれません。しかしおそらく多くの父親たちに共通していることがあります。それは自分は十分な父親ではなかったという思いです。子育てを終えられた父親たちの話を聞くと多くの人が同じようなことを言われます。もっと子供と時間を過ごせばよかった、もっと優しくしてやればよかった、もっと信仰を伝えてやればよかった。不思議なことに本当に誠実に生きていた父親ほどそのように言われることがあります。人間は誰も完全ではありません。父親も母親も完全ではありません。牧師も完全ではありません。私たちは皆弱さを抱えています。時には恐れます。時には失敗します。時には自信を失います。そして自分には力がないと感じるのです。実はそのことは2000年前のイエス様の弟子たちも同じでした。私たちは聖書の中の弟子たちを見ると最初から信仰の勇者ではなかったのかと思いやすいです。しかし実際にはそうではありませんでした。ペテロはイエス様を3度も否認しました。弟子たちはイエス様が十字架にかかられた時怖くて逃げていきました。復活された主を見てもなお恐れの中で部屋の戸を閉じていました。彼らは決して強い人間ではありませんでした。むしろ弱い人々でした。不安を抱えた人々でした。失敗を経験した人々でした。ところがそのような弟子たちが後に世界を変える証人となっていったのです。なぜでしょうか。彼らが特別な才能を持っていたからでしょうか。強い精神力を持っていたからでしょうか。そうではありません。聖書はその理由をはっきりと語っています。使徒の働きの一章の8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。弟子たちを変えたのは彼ら自身の力ではありませんでした。聖霊の力でした。ここで使われている力という言葉は言語のギリシャ語ではデュナミスと言いますか、ご存知のようにダイナマイトの語源になった言葉です。それは単なる気合や積極性思考ではありません。神から与えられる力です。人生を変える力です。恐れを大胆さへと変える力です。失望を希望へと変える力です。弱さを用いて 神の栄光を表す力です。皆さん、私たちも同じではないでしょうか。父親として、母親として、夫として、妻として、祖父母として、そしてクリスチャンとして、自分の力だけで歩もうとすると限界があります。愛そうとしても愛せない、許そうとしても許せない、神を信頼しようと思っても平安がない、奉仕をしようとしても疲れてしまう。私たちは皆自分の弱さを持っています。しかし今日の御言葉はそのような私たちに希望を語っています。神様は強い人を用いられるのではありません。聖霊によって力を受けた人たちを用いられるのです。父の日にあたり、私たちは完璧な父親を目指すのではありません。完璧なクリスチャンを目指すのでもありません。むしろ自分の弱さを認めながら聖霊に頼るものを目指すのです。実際神様の歴史もそうでした。モーセも弱さを抱えていました。エレミアも自信がありませんでした。ペテロも失敗しました。パウロも私は弱いと告白しました。しかし神様はそのような人々を聖霊によって力づけて用いられたのです。今日の礼拝ではこの使徒の働きの一章八節から聖霊によって力を受けるというタイトルで御言葉を共に学びたいと思います。そして神様がどのように弱い私たちに力を与えて家庭の中で教会の中でそしてこの世において証人として用いてくださったのか、そのことを3つのポイントから学んでいきたいと思います。まず第一のポイントは、聖霊は弱さを力に変えてくださるということです。聖霊は弱さを力に変えてくださる。使徒の働き一章八節で主イエスは弟子たちに、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けますと言われました。皆さん、この言葉が語られた時の弟子たちを思い浮かべてみてください。私たちはつい彼らを信仰の英雄として見てしまいます。しかしこの時の弟子たちは決して強い人々ではありませんでした。彼らはむしろ弱い人々でした。恐れを抱えた人々でした。失敗を経験した人々でした。ペテロはどうだったでしょうか。彼はたとえ皆がつまずいても私は決してつまずきませんと言いました。しかその数時間後に彼は3度もイエス様のことを知らないと言ったのです。他の弟子たちも同じです。十字架の時、彼らは主を見捨てて逃げていきました。復活の知らせを聞いてもなお恐れの中にいました。彼らは決して勇敢な英雄ではありませんでした。私たちと同じように弱さを持った人間だったのです。ところがその弟子たちが後にエルサレムを揺るがし、ローマ帝国に福音を広げ、世界を変えていくことになるのです。何が彼らをそのように変えたのでしょうか。教育でしょうか、訓練でしょうか、経験でしょうか。もちろんそれらも用いられたでしょう。しかし聖書はその根本的な理由をはっきりと示しています。それは聖霊です。聖霊が彼らの上に臨まれたときに、 彼らは力を受けたのです。皆さん、ここに大切な真理があります。神様は強い人をさらに強くして用いられるのではありません。弱い人に力を与えて用いられるんです。私たちはしばしばこう考えます。もっと信仰が強くなったら奉仕をしよう、もっと知識が増えたら証しをしよう、もっと自信がついたら用いられるだろう。しかし神様はそのようには言われません。神様は今の私たちの弱さをご存知です。そしてその弱さのまま主の前に出てきなさいと言われるのです。なぜならば神様の力は人間の弱さの中に現れるからです。パウロは第二コリントの12章9節でこのように語っています。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。これは不思議な言葉です。私たちは普通、力は強さの中に現れると思います。しかし神様は逆のことを言われるのです。力は弱さのうちに現れる。つまり自分は大丈夫だと思っている人よりも自分の弱さを知っている人の方が神様に用いられるということです。父の日にあたり、特にお父さん方に申し上げたいと思います。皆さんの中には、私は良い父親ではなかった、もっとしてやれることがあった、失敗ばかりだった、そう感じていらっしゃる方々がおられるかもしれません。しかし神様は完全な父親を求めておられるのではありません。神様に頼る父親を求めておられるのです。実際聖書の中の父親たちも完全ではありませんでした。アブラハムもイサクもヤコブも失敗しました。ダビデも失敗しました。しかし神様は彼らを見捨てませんでした。彼らの弱さの中に働かれたのです。皆さん、それは私たちにも同じことが言えます。父親としての弱さ、夫としての弱さ、クリスチャンとしての弱さ、その弱さを隠す必要はありません。主の前に持っていけばよいのです。ここで一人の人物を紹介します。それは D.L. ムーディです。ムーディは世界中で用いられた伝道者でした。しかし彼は決して高学歴の人物ではありませんでした。正式な神学教育を受けていませんでした。若い頃は英語の文法さえ十分ではなかったと言われています。ある時、一人の人が彼にこう言いました。あなたには欠点が多すぎる。するとムーディはこう答えました。その通りです。しかし神は私が持っているものを用いてくださるのです。実際神様は彼を通して何十万人の人々に福音を届けられました。なぜでしょうか。彼に能力があったからでしょうか。彼が聖霊に頼ったからです。皆さん、私たちの人生にも同じことが言えます。神様は私たちにもっと強くなってから来なさいとは言われません。まず聖霊に頼りなさいと言われるのです。今皆さんの中に弱さを感じている方が いらっしゃるでしょうか。健康の問題でしょうか。家庭の問題でしょうか。将来への不安でしょうか。信仰の戦いでしょうか。その弱さというのは神様に見放された証拠ではありません。むしろ神様の力が現れる場所なのです。ペテロは自分の力に頼っていた時には倒れてしまいました。しかし聖霊に満たされた時、人々の前で大胆にキリストを証しする者へと変えられていったのです。その同じ聖霊が今も私たちのうちに働いておられます。だから私たちは自分の力だけで生きる必要はないのです。自分の弱さを認めながら聖霊に頼って歩むことができるのです。そしてその時、神様は私たちの想像を超える力を与えて私たちを用いてくださるのです。次に第二のポイントは、聖霊は家庭を支える力を与えてくださるということです。聖霊は家庭を支える力を与えてくださる。もう一度人の働きの御言葉を読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。この力という言葉を聞くと、多くの人は伝道や奇跡のための力を思い浮かべるかもしれません。もちろんそれも含まれます。しかし聖霊の力というのは、牧会の働きや教会の働きや伝道集会の時だけ必要なのでしょうか。もちろんそうではありません。私たちが最も聖霊の力を必要とする場所の一つは、実は家庭なのです。なぜなら家庭は私たちの信仰が最も試される場所だからです。教会では優しくできても、家庭では難しいことがあります。教会では穏やかでいられても、家では感情的になることがあります。他人には忍耐できても、家族には厳しい言葉を言うことがあります。私たちは時々外では良いクリスチャンなのに、家ではそうなれない自分に気づかされます。なぜでしょうか。家族は最も近い存在だからです。そして私たちの本当の姿が現れる場所だからです。だからこそ私たちには聖霊の力が必要なのです。父の日にあたり、改めて考えてみたいと思います。父親の役割とは何でしょうか。生活を支えることでしょうか。子供を教育することでしょうか。もちろんそれらも大切です。しかし聖書を見ると、それ以上に大切な使命があります。それは家族を神へと導くということです。申命記の6章の6節から7節にはこうあります。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。ここで神様はまず、子供に教えなさいと言われる前に、あなた自身の心に刻みなさいと言われました。つまり信仰の継承というのは、親自身の信仰から始まるということです。父親が神様を信頼している姿、母親が祈る姿、祖父母が御言葉に立って歩む姿、そうした姿を通して次の世代は神様を知っていくのです。皆さん、子供たちは 親の言葉以上に親の姿を見ています。祈りなさいということも大切です。しかし親自身が祈っている姿はそれ以上に大きな影響を与えます。神を信頼しなさいと教えることも大切です。しかし困難の中で神が親が神様を信頼している姿は何よりも子供の心に残る証になるのです。大伝道者として知られるビリー・グラハムは世界中で何百万人の人たちに福音を語った人です。その信仰の土台は家庭にありました。特に母親の祈りと信仰が彼の人生に大きな影響を与えたと言われています。人々はしばしば大伝道者の働きに目を向けます。しかし神様はその背後で祈り続けた過程をご覧になっていらっしゃるのです。皆さん、神様は家庭を軽く見ておられません。むしろ家庭こそが最初の宣教地です。そしてその働きを支えてくださるのが聖霊なのです。子供のために祈る力、配偶者を愛する力、許す力、忍耐する力、励まし続ける力、それらは人間の力だけでは限界があります。しかし聖霊はその力を与えてくださるのです。皆さんの中には、私は良い父親ではなかった、もっとできることがあった、子育てに失敗した、そのような思いを持っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、すでに申し上げたように、神様は完璧な父親を求めておられるのではありません。神様に頼る父親を求めていらっしゃるのです。そしてそのことは父親だけではありません。母親にも祖父母にも私たち一人一人にも言えることです。大切なのは自分の力で家庭を支えようとすることではありません。聖霊に頼りながら家庭を主に委ねることです。その時聖霊は私たちが見えないところで働いていてくださるのです。傷ついた心を癒し、家族の心に語りかけ、信仰の種を育て、次の世代へと神様の恵みをつないでくださるのです。ですから皆さん、家庭のために祈ることを諦めないでください。子供のために祈ることを諦めないでください。孫のために祈ることを諦めないでください。聖霊は今日も家庭の中で力強く働いておられるのです。最後に第3のポイントは、聖霊は私たちをキリストの証人としてくださるということです。聖霊は私たちをキリストの証人としてくださる。最後にもう一度使徒の働き1章8節をお読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。皆さん、イエス様はここであなた方は力を受けますと言われただけではありません。その力が何のために与えられるのかを語っています。それはイエス・キリストの証人となるためです。聖霊の力は自分のためだけに与えられるのではありません。私たちを通してキリストが明かしされるために 与えられるのです。ここで興味深いことがあります。主はあなた方を伝道者にしますとは言われませんでした。あなた方が牧師になりますとも言われませんでした。私の証人となりますと言われたのです。証人とは何でしょうか。裁判で証言をする人のことです。自分が見たこと、聞いたこと、経験したことを証言する人のことです。つまりクリスチャンの証というのは難しい神学を語ることではありません。そうではなくて、自分が経験した神様の恵みを証言することです。主が私をこのようにして救ってくださった、苦しい時に支えてくださった、祈りに応えてくださった、失敗した私を許して立ち上がらせてくださった、そのような証が人々の心に届くのです。父の日にあたり、ここで改めて考えてみたいと思います。父親が子供に残すことのできる最大の遺産は何でしょうか。もちろん家やお金もありがたいものです。しかしそれ以上に価値があるものがあります。それは信仰の遺産です。子供たちは親の説教を忘れることがありますが、親の生き方は忘れません。父親が困難の中で祈った姿、失敗しても立ち上がった姿、礼拝を大切にした姿、その姿は子供たちの心に残るのです。考えてみてください。もし皆さんの人生が今日終わるとしたら、家族は何を思い出すでしょうか。仕事の成功でしょうか。社会的な地位でしょうか。それとも、あの人は神様を愛する人だった、あの人は祈る人だった、あの人は最後まで主を信頼していた人だった、そう語られるでしょうか。それこそが証人として生きた人の人生ではないでしょうか。もちろん私たちは完璧な証人ではありません。時には失敗します。弱くなります。信仰が揺らぐこともあります。しかし神様は完璧な人を証人として選ばれるのではありません。聖霊に頼る人を用いられるのです。ペテロもそうでした。彼はかつて主を否認した人でした。しかし聖霊に満たされたと人々の前に立って大胆にキリストを明かししました。その結果、一度の説教で3000人もの人々が救われたのです。主が用いられたのは強いペテロではありませんでした。聖霊に満たされたペテロでした。皆さん、私たちも同じです。神様は私たちを救って終わりではありません。家庭の中で、教会の中で、地域社会の中で、そして人生の最後の日までキリストの証人として生きるように召しておられるのです。繰り返しになりますが、父の日に覚えたいことは、完璧な父親になることではありません。完璧なクリスチャンになることでもありません。天の父に信頼し、聖霊に導かれて歩むことです。皆さん、聖霊によって力を受ける人生を選びましょう。 弱さの中で主により頼みましょう。家庭を主に委ねましょう。そしてキリストの証人として歩み続けましょう。その時神様は私たちの人生を通してご自身の栄光を表してくださるのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、今日聖霊によって力を受けることを学べることを感謝します。 Heavenly Father, thank you for teaching us today about receiving power through the Holy Spirit。 私たちは弱いものですが、あなたは聖霊によって必要な力を与えてくださいます。 Though we are weak, you graciously provide all the strength we need through your Holy Spirit。 と私たちが家庭の中でも教会の中でもキリストの証人として歩むことができますように。 Help us to walk as witness for Christ in our homes, in our church, and wherever you place us。 父の日にあたり、すべてのお父さん方を祝福し、また私たち一人一人が天の父に信頼するものとしてください。 On this Father's Day, we pray your blessing upon all fathers. May each one of us learn to trust our Heavenly Father more deeply。 今週も聖霊に導かれて歩むことができますように。 Lead us by your Holy Spirit throughout the coming weekWe pray all these in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.